んにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日のお話はですね、お願いだから頑張らないでっていうお話です。お願いだからどうか頑張らないでほしいなって思います。そして頑張らないとどんないいことがあるかで、頑張らないために私たちが今日からできること、そして人生日常をもっともっとより楽しむために今すぐできること、そんなお話を一緒に共有できたらなと思っております。ちなみになんですけども、あなたが頑張りたいことありますか？すでに今頑張っていること、または今年頑張りたいこと、今月今すぐ頑張りたいことありますか？よく私たちはこれ頑張りますとか、誰かに対しても頑張ってねっていう言葉があるかなと思うんですけど、頑張るって何なんでしょうね。この前開催していた鎌倉、江ノ島のリアルイベントにご参加してくださった方は、頑張ることよりももっと大事なものがあるっていうのを肌感覚体感で納得がいったと思います。そう、私たちは頑張るよりももっともっと大事なものがあるから、お願いだから頑張らないでほしいなって思っています。今目の前のことで頑張りたいことがあったり、頑張った方がいいよなって思うことがあったり、いや私これは頑張りたいって意気込んでいることがあったりするとき、一旦立ち止まっていただきたいんですね。頑張るの代わりに楽しんでほしい、そう思っています。今週の水曜日にウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座の2月水曜クラスの講座がですね、一通り終わりました。マインドフルネスに生きるとか、日常を心地よく作るとか、自分の好きなことに気づいてやりたいことをやっていく、そんな人生を作る時に必要なものって、実は頑張ることではなくって楽しむことなんですね。で、なぜならばです、なぜならば目的がそれになっちゃうから。頑張るっていうのを目的にすると、その頑張るっていうことがゴールになっちゃうんですよ。これわかります？例えばうちの娘もですね、縄跳び頑張るって言ってたんですよ。大縄のコンプレックスを少しこの3月にちょっと取り除くことができて、縄跳びへのなんか不快感もちょっとだけ取り除くことができまして、なので縄跳び頑張る、もっともっと頑張るって言ってたんですね。で、この縄跳び頑張るっていうことは、縄跳びを頑張っている自分がそこにいることがゴールになります。仕事頑張る、この作業頑張る、チームでこの活動をやるの頑張る、いろんな頑張るっていう対象があるかもしれないんですけど、頑張るをゴールにすると、頑張っている自分がゴールになる、頑張っている自分がいるとそれがゴールになるんですよね。これ当たり前のことですよね。私頑張りますって言ったら、その頑張るのがゴール。でもそうじゃなくって、楽しむとか味わうとか心地よく満喫するとか、それがゴールになったら、その楽しむことと味わうことと心地よく満喫することがゴールになるんですね。そのままですよね。私は食べることを頑張りますって言うと、食べることを頑張っていることがゴールです。でも食べることをとことん味わいますって言ったら、食べることをとことん味わうのがゴールになります。このゴールの違いってすごく大きくって、頑張るっていうことをゴールにした時、辛いことがあったり嫌なことがあると、何のために私頑張ってるんだっけ、なんでこれやろうと思ったんだっけ、頑張らなくてもいいんじゃないかなって思うけど、頑張れない私なんて価値がないよな、良くないよな、自分で頑張るって決めたのにな、ああまたブレブレだっていう風に自己嫌悪になっちゃうきっかけにもなります。でも楽しむとか味わうっていうのをゴールにした場合、たくさんいろんなものがおまけとしてついてきます。例えば育児頑張りますっていうと、頑張ってる自分がゴールになるから、頑張ってないと自己嫌悪なんですよ。自己評価しちゃうんですよ。私頑張るって決めたのに頑張ってない、ああになるんですけど、育児楽しみます、育児味わいます って言ってる時は、難しい困難なこととかハプニングが起こったらどう楽しむかを考えるようになりますし、嫌だなうまくいかないなって思ったら、その嫌だなうまくいかないなっていうネガティブな感情を味わって、今の自分をもっともっと味わい尽くして、今日という一日を思いっきり経験することができると思っています。この違いって大きくないですか？頑張るって言っちゃうと、頑張っていない自分に NG 出しちゃう。私はそういう時ありました。部活頑張るって決めたのにな、あ頑張ってない自分やだなとか、仕事今度こそ頑張るって決めたのに、あ頑張ってない自分やだなとか、あれって、自分のこと評価して自分で決めたことでさえ守れない自分が嫌になって、周りの人がああなんか素敵そうだなって思って見えちゃって、でまた自分のことを、あ私なんてダメなんだって評価して、その繰り返し、ダメなところばっかり見つけて、開いた穴ばっかり見つけて、なんだか悔しいなって思っちゃいました。嫌だなって思っちゃいました。だからこそ変えていきたいって思っています。どんな感情だって本当は全て必要な経験ですよね。これも本当に関係ない余談のお話なんですけど、私たちは魂と肉体で生きていますよね。これはスピリチュアルなお話になっていくので、私から上手に心地よくなんか雰囲気出して喋ることは残念ながらできないんですけど、どちらかというと私は現実重視、現実的な人間なので、その見えない本当かどうか分かんない世界って 100% 信じきるということが多分まだまだできてないんですね。でも魂足す肉体で私は今今世生きてるっていう自覚はあります。でなんですけど、ここはですね、自分に都合よく考えていくっていうやり方をお裾分けしたくって、辛いことがあったりとか嫌なことがあったりとか、自分のことがちょっと好きになれないなっていう時、そんな時に私が一人で勝手にやってるワークがあるんですね。それがこの魂たす肉体で私は今世を生きているっていう観察なんですよ。例えば魂だけだったらできないことっていっぱいあると思いません？大体のほとんどの人には見えなくって、まあ一部の人に見えるかもしれないですよね。色とかオーラとかで見えるかもしれないですけど、私は見えない人です。残念なのかな、わかんない、見えなくてよかったって思うかもしれないけれども、見えない人です。魂だけだったらできないことがいっぱいあります。こうやって声を出して何かを発信するっていうことも体がないとできないですよね。声を出す媒体がないとできないことなんですよね。あとスマホを触るっていう手とかがないと無理なんですよね。肉体がないとできないんですよね。であと痛いとか苦しいとか、なんだろうな、なんかもうどうしようもない、いたたまれない、惨めだとか絶望するとか、その体ごともうどこかに行ってしまいたいとか、いろんな感情があるかもしれないんですけど、全て私たちは体、肉体があるから味わえることってたくさんあると思います。走ったり歩いたり、肉体があるからできることってもうほとんど私たち毎日やってること全部そうなんですよ。ご飯食べて美味しいもそうだし、なんならご飯作ることだって肉体ないとできないし、誰かと手をつなぐもできない、誰かを抱きしめるもできない、眠るってこんなに気持ちいいんだっていうことも体感できないし、毛布ふわふわ気持ちいいっていう感覚的なところっていうのも感じられなくって、山登りしてきつい、あもう辛い、息苦しい、あでも頂上着くとこんなに気持ちいいのかっていうのも肉体がないと経験できないことなんですね。この肉体がないと経験できないことを私たちはわざわざ今世ではこの顔と体を使って、なんかもうちょっといい体だったらいいのになとか、もうちょっと可愛かったらよかったになとか、なんでこのエラつけたかねとか、いろいろツッコミどころあるかもしれないです。あるかもしれないけれども、今世ではこれでいくって決めて私たちは生まれてきているっていう前提があったら、どんな辛いことも私たちは全て経験なんですよね。味わいたくて味わいたくて、魂だけだったらできなかった経験を味わいたくて味わいたくて今生きてるかもしれない、そんな前提があるって思うと、私は少々悲しいこととか苦しいこととか、やりきれないこととか、ヘトヘトになっていることとか、もう体動かないよっていうとほほな時とかも、なんだか味わいたくなるんですよ。頑張ろうとすると力は湧かないけれども、今を味わおうとすると 私は今日という一日とか、今自分が関わっている人間関係とか、つながっている人たちとかに愛おしいっていう感情が出てきます。でそれは頑張ろうとしてないから。やらなきゃいけないことをやるべきだとか、やった方がいいに決まっていることをやるとか、そんなんじゃ全然なくって、今日という一日を味わう。あ、心地いいなとか、どれだけ今日の自分の心の天気が曇ってようが、雨降ってようが、嵐が来てようが、それは私今日生きてる証拠だね、味わおうって思うと、すっごくすっごく今生きてることに感謝したくなって、愛おしくなっちゃうと思うんですよね。だからこそ頑張らなくていいと思ってます。頑張ろうとすると、雨が降ってたら晴れさせようと頑張っちゃうし、曇ってたらどうにかこの雲どっか行けってやっちゃうし、誰かとの関係がうまくいってなかったら、それどうにかどうにか穏やかにしようと、一番いい状態にしようと必死になっちゃうし、周りにいろんな感情があったとしたら、それをどうにかこうにか改善しようと努力しちゃうし、それが完璧にいい状態にならないと自分に OK が出せない。そんなのもったいないじゃないですか。そんなのもったいないですよね。晴れるまで待たなきゃいけないとか、全て人間関係がパーフェクトにならなきゃいけない、やりたいって思ってたことが完璧にできるまで自分に OK が出せない、それまで頑張り続けなきゃいけないって、あんまり毎日が楽しくないと思うんですよ。もっともっと私たちはせっかく魂足す肉体で今世を生きているのであれば、もっともっとネガティブな感情もとことん味わっていいと思いますし、もっともっと自分に優しく心地いい環境、現状っていうのをプレゼントしちゃっていいんじゃないかなって思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で、在宅で、子供がいようが、介護があろうが、本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとり作りの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュアルな形でご飯食べながら、お子さんと一緒にお酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。でヨガの日ファミリーというのが何かというと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくて1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。中身はですね、キャリアのウェルビング、フィジカルのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、ファイナンシャルのウェルビングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、 講座を受けながら一緒に作っていく、そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。であとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。でもそんなことしながらも、行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか旅をするとか、この前みたいに遠出をしてイベント開催するということは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子どもの応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ、自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方、心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。